こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。すいません、告知が漏れていたんですけれども、来週の水曜日のエンタメクラブは、ネットフリックスで配信されております、ハーフオブイット、面白いのはこれからを取り扱います。こちら2020年の4月にネットフリックスで配信が開始されたんですが、皆さんご覧になられた方多いんじゃないかなと思います。何せその時って、やれることといえば、ね、すごく限られていましたよね。もちろんお仕事の方が忙しくてって方もね、多くその時いらっしゃったんじゃないかなというふうに思っております。そんな、不安が募る2020年の4月にこの映画が公開されて、やっぱりその時期ってね、いろんな作品をみんな見たと思うんですけれども、結構鮮烈にこの映画、他のいろんな作品群の中でもずば抜けてみずみずしく、印象深い作品でございます。よければ皆さんぜひご覧になられてみてください。ハーフオブイット面白いのはこれからはネットフリックスで配信しております。久しぶりに見るとね、やっぱりヤクルト飲みたいなと思いますので、ぜひご覧になった方ももう一度よかったらご覧になってみてください。あと日曜日はね、サブスタンスの配信をいたしました。毎回同じこと言って恐縮なんですが、私の映画界、あんまり聞かれないでおなじみの映画界、今回はね、やっぱりサブスタンス注目作品ということもありますので、たくさん聞いていただいてどうもありがとうございます。私もホラー、ほとんど見ないんですけれども、やはりホラーをね、こんなにホラーがこんなに注目が集まって、全国規模でこんなに、なんだろうな、5月16日に公開して、まだまだ毎日のようにね、タイムラインに感想が流れてくるってね、すごい。まあもちろんマキシン X パールとか、そのあたりの、なんだろう、サブカルジャンルで盛り上がっているものとかもあったりはしますが、こういう大箱でね、大盛り上がりっていう映画もね、なかなかないと思うので、そういった意味でも革新的な作品の一つだなというふうに思っております。あとやっぱりね、見る方が当事者性を持ちやすいというか、感想が自分事として出てきやすい、自分だったらこうだなとか、自分はあの時のこれってこういうことだったんだなとか、そういった感想が出てきやすい作品なんだなというふうに思っております。でその時にね、私ね、デミムーアのサブスタンスのお話の時に、デミムーアの来歴ちょっとお話ししようかなと思ってたんですが、なかなか、皆さんどうですか、ご存知でいらっしゃいますか。なかなか大変な人生を送ってきたデミムーアなので、ちょっと時間かかっちゃうかなと思って、その時は端折ったんですけれども、ちょうどさっきね、コメントいただいたんです。リーフさんかな、デミムーアとトム・クルーズが同じ年で映画を作って、この表現の差、社会的に検証することが必要です。武藤さんの面倒くささが社会に必要と、必須といただきました。ありがとうございます。そう、本当にね、この番組の中でも何回もお話ししてるんですけれども、この俳優は、女優俳優ってわざと今言いますね、女優は、どんどんキャリアを積めば積むほどギャラが安くなっていく、先細りしていく。だけど男性は、もちろん、なんだ、ちょい役でもちょっとした役でもね、すごい額のギャラもらえるっていうのが、このハリウッドでの定説として一つあるんですよね。なのでこの非対称さ、そんな中で若い頃からね、ちゃんと夫のブルース・ウィルスとね、同じぐらいのギャラにしてくれ、ちゃんとって交渉してったのもデミムーアが先駆けだったそうです。で、皆さんどういった印象をお持ちでしょうか。やっぱりね、ゴーストとかチャーリーズ・エンジェルとか、そういった印象があるんじゃないかなと思います。で、本当にね、誤解を恐れずに言うとすると、私が高校生の頃って、もうすでにコンビニにすごくたくさんね、ゴシップ雑誌が並んでいた時期だったんですよ、私が高校生の頃って。その時の雑誌を見てみると、デミムーアがなんと今度はチャーリーズエンジェル全身整形で出演みたいな こうあることないこと書かれていたりとか、あとアシュトン・カッチャーと結婚みたいな、あとデミ・ムーアがまた薬本みたいな、そういうなんでしょうね、見出しとともに、出ていたのがデミ・ムーアの話題だったかなというふうに思っています。デミ・ムーア幼少期からね、親御さんも割に不安定だったりとか、ステップファーザーの方も不安定、母親の方も不安定で、15歳の時にこれ事前にね、記載があったようなんですが、15歳で親からレイプをされて、大家さんからレイプをされて、16歳で家を出てモデルの仕事を始めます。そこからキャリアを順当に積み上げていって、1990年にゴーストに出演、ゴーストが出演じゃないですね、公開となりました。でそこからG.I. ジェーンとかね、そういった作品に出ていたんですけれども、途中からある意味引退状態ということだったそうなんですが、その裏で私本当に何も知らなかったんですが、すごく依存と彼女のプライベートが密接につながっていたんだそうです。彼女はアルコール依存から始まって、お母さんもねアルコール依存だったり薬物依存っていう怪我があったそうなんですが、彼女自身もそういった問題を抱えていて、薬物依存アルコール依存から離れるために、運動を始めたら今度はね運動依存になってしまった。運動依存って日本であんまり聞かないけど、結構これなんでしょうね、よくある話ですよね。この依存をどうしてもホッピングしてしまうことって、依存患者によくある話だなというふうに思っています。でそういった中でまた薬物に手を出してしまったりとか、そういう、彼女は依存と自傷行為、これこの間のサブスタンスのタイトルにもしたんですけれども、依存と自傷行為を繰り返すプライベートを送っていたというふうに自伝で書かれているそうです。あと今回のね、映画にあたってのインタビューを読んだんですけど、デミ・ムーアはなんで今回この映画を受けたかというと、これは、自分に対する暴力の話だからだというふうに語っていました。で彼女は自分が自分にしたことが何よりも良くなかった、いろんなことをしてきたけど自分が自分にしてることがいつも最悪な結果を招いてきたっていうふうに言っていたんですよね。でそんな中で、今回のもちろん細々とずっと2010年代もね、やってましたし、この間ちょっと前だとマッシブタレントとかも出てたと思うんですけど、そういった経歴をたどってきた彼女だからこそ、やっぱり同じこと何回も言っちゃいますけど、アカデミー賞取ってほしかったなっていうふうに思いますね。このサブスタンス見た後だったと余計にあそこに並んでる、なんでしょうね、このスーがちょうど25歳ぐらいなんですよ。マイキー・マディソンと同じぐらいの年だから、よりなんていうんですかね、この心臓がゾワッとする、このあそこにいるデミ・ムーアをなんていうんですか、エリザベスを思い起こさずにいられないというふうな気持ちでございます。ではここまでが長い冒頭の雑談でございました。ではここからが本題なんですけれども、皆さん突然の怪我、突然の、病気、いろんなねことに備えていらっしゃるかと思います。今回はお一人様の私が、シングルライフを謳歌している私が、突然怪我をして杖をついて生活するようになったらどうなるのかというお話をしたいと思います。よければお付き合いくださいませ。もうそれはね、突然起きたんですけれども、私金曜日の夜に、ジムに行ってたんですね。でそこでちょっと足を着地させたタイミングで、なんと肉離れになってしまったんです。でその時の状況を言うと、足をねトンって着地させたんです。別にそんな変な風に着地しちゃったなとかどうこうとかじゃないんですよ。トンって着地させたら、後ろの足にね誰か触られたかなっていう感じがしたんです。あれ今足誰か触ったと思って、なんだろうって思って誰もいなくて、でもう一回違うモーションをねしようとしたら、あ左足が痛い、これは肉離れやっちゃったなっ っていう風に思ったんですよね。ちなみに私がなんでその時、あ、これ肉離れだって分かったかっていうと、ちょうどね、同じ日に同僚がスキップしてたら、仕事中にスキップしてたら肉離れになっちゃったんですよ。これ大変だ、労災だわっていう、労災の書類書かなきゃっていう風なのを、まあ、ちょっと笑いながら話してたんです。まあ本当にね、大変申し訳ないんですが、肉離れっていう響き的にやっちゃいましたねぐらいだったんですよ。この当事者になる前は、ああ、そうなんだ、やっちゃいましたねみたいな感じで、でしかもその方が私のね、すごく精神衛生を支えて、後々支えてくれることになるんですが、その方が何と言ってもね、すごく普段からワークアウトをよくされている方なんです。よくハーフマラソンとかやってるのかな。なので、あ、このちょっとね、その場でバッと肉離れってなんで起きるんだろうねみたいな、水分不足とか疲労が溜まってるとか、そういったことで起こるらしい、あ、そうなんだっていうふうに、なんかちょうど調べたところだったんです。だったから私もね、最近ちょっとあれ、オーバーワーク気味かなって少しだけ思ってたんです。昼ジム行って、夜も別にキックボクシング行くようになったので、あ、ちょっとオーバーワークでも、まあほとんど私ソファーでゴロゴロしてるから、それでもないだろうなって思ってたんですよ。だからなんだろう、このもしその人がいなかったら、私年がいもなく頑張っちゃったせいで、この年のせいで加齢に見合わない運動をしたから肉離れ起こしたんじゃないかみたいな風にね、思ったと思うんですけど、でもそうじゃない、普段から運動してる人も肉離れなるんだっていうのが、私のその後の精神衛生をすごく支えてくれておりました。そうそう、あとね、このふざけてこの階段から三段飛びとかしたとか、そういうことじゃないから、なんであの時調子乗っちゃったんだろうとかじゃなくて、本当にちょっとした動きの中でなることなんだっていう、なんだろうな、なんでそんなことしたんだろう、間抜けすぎるみたいなことがなかったのが、今回の怪我の、まあ、一つ良かったところだなというふうに思っています。で、怪我に戻っていくんですが、でその場で、ちょっとアイシングをしまして、しばらく20分ぐらい冷やしてたんですね。で最初あれ、なんか、まあ、ちょっと痛いぐらいで、まあジムの方はね、すごく丁寧に接してくださるけど、そんな言うてかな、私これ多分ビッグ引いて帰れるんじゃないかなと思ったんです。ちょうどその同僚もビッグ引いて帰ってたからね、すごい遠くまで、だから全然大丈夫でしょうって思ってたんですよ。だったんですけど、このどんどん足痛くなってきて、このまあその帰りは結局ね、私自宅までタクシーで帰ったんですが、このタクシーで帰って、タクシーから降りて、ちょっと大きい道沿いに住んでいるので、この6車線ぐらいかな、渡んなきゃいけないんです、道を。で信号変わって、タクシー降りて信号で渡ろうと思ったら、本当にそのビッコ引いて歩くことに慣れてなさすぎて、すんごい時間がかかっちゃって、赤信号じゃないや、青信号で渡りきれるかどうかぐらいの感じで帰ってきたんですね。で、ちょっとコンビニも寄りたいなと思ったんだけど、これ歩くの大変すぎて無理だと思って、そのまま家に上がっちゃったんです。で、家に上がったら、まあ一人暮らしのろくな備えもない家ですよ。で、家に上がったらね、本当に家に何にもなくて、アイシングと固定が大事だっていう風にジムの方から言われたので、家に帰ったらアイシングしてテーピングしてくださいって。で、テーピングなかったらなんか何でもいいんで、とりあえず患部固定してくださいねって言われたんです。で、ああどうしよう、アイシングないや、保冷剤もね、家の中に特に入れてなかったからどうしようと思って、とりあえず夜にメディキュット履く、夜に履くタイツみたいなのありますよね。で、メディキュットをとにかく履いて、なんだろう、その患部のところに3枚重ねぐらいにして圧迫して、でそこに冷凍していた豚肉、とんかつ用の豚肉を 入れまして、でさらにその上から私が旅行の時に大好きな着圧ソックスを履いて、それでなんとかしばらくアイシングしてたんです、30分ぐらいで。それでまあ保冷剤はなくても一回なんとかなったっていうのが一つ役立ちポイントでした。役立ちポイントっていうほどでもないんですけど役立ちまして、であとテーピングがまあもちろんないのも、なんとかその、メディキュット&何でしたっけ、着圧ソックスで固定できたので、あ、これも良かった、あって良かったなっていう風に思いました。まあそれね、血流ちょっと滞っちゃう気もするので、それがいいか悪いかはねともかくなんですが、あのしばらく最初のうちは、メディキュットだけにしてて、その後ちょっとやっぱり固定しないと足が本当に痛いので、あの着圧ソックスしてたことで少しは痛み和らいだんじゃないかなというふうに私の体感ですが思っております。ちなみに初日の痛みなんですが、まあなったことある方もいらっしゃるとは思うんですが、私の場合はあのずーっと小村帰りしてるっていう感じですね。あの夜中にいてててててって起きるじゃないですか、あの感じ、ずーっと足つっちゃうっていう感じなんです。でいてててててのタイミングと、あ、足つりそう足つりそうっていうタイミングがなんか交互でやってくる、レム睡眠ノンレム睡眠みたいな感じで、いてててて足つりそういてててて、その繰り返しでやっておりました。でそうですね、初日はあの家に痛み止めもねたまたまなかったタイミングだったので、本当にアイシングが終わった後は固定して寝るというだけだったので、もうあのすごく痛かったです。痛くて途中で何回かね目が覚めました。で朝を迎えまして、前日に予約を取っていた整形外科に向かうんですが、その病院までね、いつもだったら7分ぐらいで行けるところをなんと20分ちょい、25分ぐらいかかったのかな、すっごい時間かけて行ったんです。しかもこの普通には歩けない、もう着替えもままならないんです。片足立ちできないって、こんなに一回一回座ったりとかしないといけないんだって、本当に何でしょうね、大変なんだなっていうふうに思いました。あの当たり前すぎる感想なんですが、この一回靴下履くのも座る、下着履くのも座る、パンツ履くのも座る、もう一回一回座って片足は通さないといけない。でじゃあ靴どうすんだよと思ったんだけど、靴はなんとかまあ靴べらを使ってなんとか履いてで向かうんですけど、なかなかもうちょっとした距離なのに全然歩けなくて痛いし、で何度も立ち止まって、で痛いよ足休めようと思って、立ち止まっていくんだけど、なかなか進まなくてっていうのをやって、病院の長い待ち時間を待って、やっと診察してもらって、まあ、診察してあの結果としてはねひどいものではなかったので安心だったんですけれども、ひどいものだとねなんかもっと骨いっちゃってたりとか、あとひびが、あ、日々じゃないや、あの内出血がひどかったりっていうのがあるらしいんですが、そういうのがなかったので良かったなと思ってます。で、ただひどくないのにこんなに痛いんだってちょっと軽めの肉離れなのにこんな痛いんだって思いました。ちなみに肉離れって響きがすっごい可愛くないですか？肉が離れちゃうんですよ。なんか寂しいみたいな感じしませんか？肉が離れちゃって。だからさ、なんか症状としてもまあ肉離れでしょみたいな感じだと思ってたんですよ。そうした痛えのなんのまあそれはいいんですが、でそんな、私全然歩けない状況をお医者さんに見ていただいて、あ、じゃあ分かりました、杖使ってみますかって言われて、私パッとその時一瞬なんですけど杖ってなったんですね。で杖、ウィンガーディアムレビオーサみたいな、あなたのはレビオサってこと、え、ステューピファイクルーシオみたいな、そういう杖が思い浮かんじゃったんですよ。でもそうじゃなくて、あのちゃんとね、足怪我した時用のね杖をね出してもらって、あー、そっか、私こう今日から杖なんだって思ったんですよね、その時で。しかも杖いくらだと思いますか？しかもね、杖は保険適用じゃないの。いくらだと思います？でサポーターも買ったんです。でそしたら杖はなんと150円、安くないですか？そんな150円のものに体重を預けていいんだと思ってすっごいびっくりしました。 で、それで杖を引いて、杖をついて、帰り道もさ、なんかタクシー捕まえたかったんですけど、タクシーも本当に徒歩7分の距離だからさ、なんかちょっと申し訳ない気がしちゃって、別に遠慮するとこじゃないのに、徒歩7分の距離、なんだろう、車で1分しない距離ね、タクシー乗ればよかったんだけど、なんか申し訳ない気がして歩いて帰ってきた。もうそれも痛くて、でそのまま、病院から帰ってきた3日間ぐらい家から一つも出ませんでした。ほんとね、たまたま今週の前半の方の回かな、やる気がない時の回で、私がね、オーブンの余熱が鳴っちゃったよっていう回があったんですが、その時ちょうど大量にね、セミドライトマト作ってたんですよ。だったから、もうそういう、なんだろう、常備菜というか、いろんなものもある時期だったので、あ、よかった、これでなんとかリコピンは取れると思って、しばらく過ごしてましたね。あと、まあ、月曜日に人が来てくれたので、その時なんかいろんなもの買ってきてもらったりってことはあったんですが、なんとか家の中のもので過ごせてよかったなっていうふうに思います。あと、私今回良かったのが、たまたまスポーツ保険に入ってたんです。で、スポーツ保険に入ってたから、まあ、おそらく私が普段やってる保険請求の感じだったら、まあまあ、これとこのあたりは結構請求できるかなと思っているので、スポーツ保険、まあ、なんでしょうね、一気にこんなに早く元取れるとは思ってなかったんですが、入っておいてよかった備えだなというふうに思っております。あと、もう一個備えとして良かったのは、これ本当ね、毎回同じこと言うんですけど、本当一人暮らしの方はぜひこれね、やってほしいと思うんですが、家の中のスマート家電化をされるとね、いいんじゃないかなというふうに思います。もう皆さん、アレクサにね、すべてお任せって方も多いと思うんですが、うちもそうしてて、カーテン閉める、電気つける、消す、テレビつける、消す、お湯張る、張らないみたいな、そういうの全部アレクサにお任せしてるので、やっぱり今回の怪我の時もアレクサがいてくれてよかったなって本当に思います。なんか、あと、元気がない時って画面を見たりするのも辛いので、アレクサにオーディブル読んでもらったりとか、そういうのもやっていたので、それがすごく良かったなっていうふうに思ってます。家族がいればね、家族にやってもらえればいいんだけど、私は一人暮らしなので、こういったことがなんか普段から、そしてこういう緊急の時にも役立つなっていうふうに思ってます。あと、今回ね、もう一個思ったのが、やっぱりね、街がね、健康な人向けにできてるなって思うんですよ。この足引きずって歩いてる時のちょっとした段差で転びそうになるとか、杖ってね、マンホールの上滑るんですよ。そういうのに困るとか、あと、杖ついてる時に、私たまたま今回、まあ、ほとんど家にいたっていうのもあるんですけど、この傘をささなきゃいけなくて、杖、もう死ぬと思って、まあ、杖に慣れてないっていうのもあるんですが、もちろんね、普段からそういったことでもね、ある方もいらっしゃるとは思うんですが、本当にいろいろそういったことが大変だったり、何よりもエスカレーターが大変ですね。私、関東に住んでいるので、右側を関東は開けておくね、本当は開けとかなくていいんですよ、開けておくことが多いんですが、左側に立ち止まって、で、左側の、普段は私捕まらないけど、今回はだけはさすがに捕まった手すり、エスカレーターの手すり持って、杖持ってってやってる時に、これ左側をで杖を持っていて手すり捕まりたい時とか、やっぱりさ、もちろん知ってましたよ、もちろんそういう例があるから、私もなるべくエスカレーターの右側に立ちましょう運動を勝手に一人でやってるんですが、やっぱりそうじゃんって、やっぱり大変じゃんって思ったなって思いました。本当に健康なだけで使えるサービスがたくさんあるなって改めて今回思いましたね。あと、街にさ、ゴミ箱がない、ベンチがないって私散々言ってるんですけど、もう今回本当に身に染みて、ベンチが必要だなって思いました。本当にちょっとの距離なのに休めるところがないから、この道の端っこの方に立ち止まって休むしかないんですよね。で、そういう風に歩いていくと、で、体なんでしょうね、怪我してるとこかばいながら歩いてるので、体バキバキだし、もう今ね、 いろんな意味ですごく元気ではあるんですが、体の左側がねすごく悪いバッドコンディション状態で生きております。ということで、四十絡みの女がね突然の肉離れになりましたよというお話を今日はいたしました。もうこれ聞いていただいてお分かりになったかと思うんですが、私ねサブスタンスの配信週末に出しますって言って出したの日曜の夜、まあ、さぞ金土日忙しかったんじゃないか、まあそんな風には皆さんね思わないとは思うんですけれども、ね、日曜日のね週末ギリギリに配信出しておいてさ、なんだよ金曜日から家にずっといたじゃんって感じですよね。もう自分でもなんか本当にギリギリにならないとやれない女だなっていう風にその時も思いました。あと生地心は元気なので、あこれ食べたいとか、あこれ行きたいって思っても、あそうだ今行けないんだっていう落差がすごいありましたね。なんか天気良くなってきたからこうしたいとかも、あそうだ私のこの足では今どこにも行けないって思ってます。ちなみに余談なんですが、私月曜日お休みもらって、で火曜日は出勤したんですよ。で火曜日出勤したら体バキバキになっちゃって、あの杖をねついてたせいもあるんですけど、もうそれで体ほんと痛くなっちゃって、結局水曜日は休むっていうね、もう本当にね中年のな、あの肉離れって癖になっちゃうっていうので、これ怪我が癖になったりとか、このジムの人にからも言われてたんですけど、腰が本当に肉離れやるとダメになるよって、あのかばって歩くようになるから腰ダメになるから本当気をつけてくださいって言われてたので、ちょっと怖くなっちゃってお休みしちゃったという経緯があります。今日ね整体に行ってちゃんとほぐしてもらってきたんですが、家でもねこの後もうちょっときっちりほぐそうかなと思います。なんかこういう時さ、どこまでほぐしていいかもいまいちよくわかんないんですよね。ということで今日は、肉離れの報告いたしまして、来週の一人会のタイミングでは肉離れ良くなってきたんでちょっと歩けるようになりましたって言えるといいなと思っております。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回失礼いたします。